瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。さて今日は瀬戸警察署地域課の警察官の方にお越しいただいています。成田桃香さんです。
地域課の成田桃香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて先日1月10日は110番の日でした。今日は110番通報についてのお話をお伺いします。まずはですね、そもそもです、110番というのはいつ頃始まったんでしょうか。
はい、110番通報制度は昭和23年に東京、大阪、京都、名古屋の8つの都市において運用が始まりました。運用開始当初は東京で110、大阪、京都が1110、名古屋が118など都市によって番号がまちまちで、利用者が警察に知らせるときに番号を間違えるなどの不都合が生じておりました。なので昭和29年から全国的に110に番号が統一されました。
へえ、最初はみんな番号が違ったんですね、
はい、
で名古屋は118だったということですが、番号を統一するというのはこれはね、利便性の向上でよくわかるんですが、どうして110が選ばれたんでしょうか。
はい、番号が110にした理由なんですけれども、
はい、
一つ目は利用者に覚えやすい番号にするためですね。二つ目が緊急性を考え、当時はダイヤル式の電話機であったため、ダイヤルを回す距離が一番短い1を多くしたから。3つ目は、かけ間違いを防ぐため、1の連続を避け、一番離れた0を用いたからの3点です。
あ、なるほど。そっか、当時のダイヤル式の電話で、かけやすい、しかし間違えにくいという番号にしたわけですね。では、現在の110番というものについて伺いますが、どのくらい利用されているんでしょうか。
はい。はい、令和5年中は、愛知県下で約65万件の110番通報がありました。これは1日平均すると、約1800件で、約48秒に1件の割合で通報されていることになります。
へえ、1日に1500件以上も通報があるんですね。それらの110番は瀬戸市とか地元の警察署につながっているんでしょうか。
いえ、愛知県内からの110番通報は地元の警察署につながるのではなく、すべて名古屋城の近くにある警察本部内の通信指令室につながります。
そうなんですね。1日1500件以上の通報を、じゃあ1箇所で受けてるんですか。
はい、すべての110番通報を警察本部で受理をして、本部指令担当の警察官が事件・事故に一番早く到着できるパトカーや各警察署に対して出向指令を出しています。
ふんふん、いち早く現場に警察官を到着させるための仕組みなんですね。
はい、その通りです。
では私たちが110番通報を利用するときに気をつけるべきことはありますか。
はい、まず大前提として110番は緊急通報のための専用電話であるということを再認識していただきたいです。
ふんふん、緊急性のない通報というのはどんな内容なんでしょうか。
緊急性のない不要不急の通報の例としては、落とし物が届いていないか確認したい、困りごとの相談に乗ってほしい、運転免許の更新について聞きたい等の相談問い合わせなどがあります。
そういった通報というのはどのくらいあるんでしょうか。
令和5年中では110番通報全体の約 24% に当たる約15万5千件もあり、事件事故などの対応に影響を及ぼす状況となっています。
それは良くない状況ですね。このような緊急性のない通報というのはどうすればいいでしょうか。
はい、緊急性のない相談や問い合わせなどは最寄りの警察署、各種相談窓口や警察相談専用電話#9110などを利用してください。
わかりました。警察相談専用の窓口があるんですね。#9110、皆さん覚えておきましょう。では改めて110番通報をする際のポイントを教えてください。
はい、110番通報をするような緊急時には慌てず焦らず、わかりやすく110番してください。ポイントとしては、一つ目は何があったのかです。 事件なのか事故なのかなど内容を簡単にお話しください。2つ目はそれはいつなのかです。何時頃の出来事か何分くらい前のことかを話してください。3つ目は場所はどこなのかです。現場の所在地や目標となるものをお話しください。この時住所は市区町村名からお願いします。4つ目は事件の場合であれば犯人についてです。犯人の人数、人相、服装、何を利用してどちらの方角へ逃げたのかをお話しください。5つ目は被害の状況です。怪我の程度や盗まれたものなど被害に遭ったことについてお話しください。最後にあなたのことについてお聞きします。ご自分の住所、氏名、電話番号などをお話しください。
はい、なるほどと思いますが、盛りだくさんでうまくまとめて話すのは難しそうですね。
そうですね。でもその点はご心配いただかなくて大丈夫です。警察官がポイントごとに順番にお聞きしますので、それに答える形で分かりやすく話してください。緊急時には早口になったり焦ったり怒鳴ったりといった状況になりがちですが、そのような時こそ慌てず焦らず冷静に話してください。
はい、よくわかりました。110番通報する際は慌てず焦らず冷静にですね。その他に何か皆さんに知っておいてもらいたいことはありますか？
はい、110番映像通報システムについてです。昨年の4月から本運用が開始された新しい110番のシステムです。
はい、どのようなものですか？
はい、110番映像通報システムとは、スマートフォン等で110番通報された方が事件・事故等の現場を撮影した映像や画像をウェブサイトを通じて通信指令室に送信することができるシステムです。
通報者の声だけではなく、見ている映像を警察に届けるためのシステムなんですね。どうすれば映像を送信することができますか？
はい、110番通報を受けた通信指令室の警察官が通報内容を確認し、必要に応じて通報者からの映像等をの送信をお願いします。必要性が認められた場合において、通報者の安全が確保されているか、通報者がカメラ機能付きのスマートフォン等を使用しているかという環境条件を確認し、適合した場合は次の事項に対して承諾をいただきます。映像または画像の著作権を放棄すること、 GPS 機能を用いて位置情報を取得すること、第三者のプライバシーを侵害しないこと、映像等の配信にかかるデータ通信料は通報者自身の負担となること、これらの事項に同意していただいた場合には通信指令室からショートメールを送信させていただきます。
警察から通報者のスマートフォンにメールが送信されるんですね。
はい、メールに表示された URL にアクセスした後、110番受理警察官の案内に従って映像等を送信していただきます。
なるほど。いくつか手順を踏まないといけないということですが、現場の様子が正確に警察に伝わる、まさに百聞は一見にしかずですね。はい、これは上手に活用したいと思います。
はい、このシステムの利用にはスマートフォンやタブレット端末であることが必要になり、固定電話やいわゆるガラケーでは利用できません。またスマートフォンであっても機種や OS のバージョンによっては対応していないものもあります。お手数をおかけしますが、県警ホームページでご自分のスマートフォンが対応しているか確認していただき、通信指令室から依頼があった際はご協力していただくと大変助かります。
わかりました。あらかじめウェブサイトなどで自分のスマホが対応しているのか、そしてどんなシステムなのかおさらいしておきたいと思います。さて、今日は1月10日110番の日にちなんで、110番通報の注意点、そして110番映像通報システムについて瀬戸警察署地域課成田さんにお聞きしました。成田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。